Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1918回、8月27日です。皆さん、はじめまして、みっちゃんです。そして、
つきちゃんです。
こんばんは。
こんにちは。
あ、まーさん、今夜ありがとうございます。こんばんは。
ありがとうございます。
はい、今ちょっと小降りになったけど、さっきまで結構いい音がして降ってましたけどね、いつもは。しばらく雨が続きそうですな。
梅雨みたいですな。
梅雨みたいですよ。あ、丸山さんもこんばんは。
こんばんは。
まーさん、昨日は調子悪かったんですね。そうそう、出だしがね、10秒ぐらいでツイキャスが切れちゃって、どういうことって何回か繰り返してるうちに、もしかしてうちの iPhone がおかしいんじゃないかと思って iPhone 再起動したら、それ以降はね、ちゃんとできてました。大変失礼をいたしました。あ、イクラムさん病院からこんばんは。
あ、こんばんは。
今日の処置は全部済んだって LINE で書いてましたね。明日が手術かな。
明日だね。
ってことになると、今夜の食事とかは制限がかかるのかな。どうなんだろう。もう多分食事時間は済んでるんだろうけど。
私は朝の5時から絶食だって、9時の手術で。
あ、夜は良かったんだ。
夜は食べさせてもらったかいな。
かいな。
あ、そうだ。朝の5時から絶食だったかな。うん。お水とかもダメよって言われて。
ああ。
いやー、なんかね、手術っていう言葉は、ドキドキするよね。
まあね。
本人ね。
マルエムさんこんばんは。今日洗車したので雨です。
洗車したら雨降るんだ。
イクラムさん、あ、明日が手術ってことですね。はい、江口さんもこんばんは。
こんばんは。
はい、お昼のニュースの時だったかな。長崎の方でなんか川が氾濫してましたね。
そうなん？
うん。
こっちも今なんか松江とかを激しい雨ってきましたね。
結構降りそうですよ、まだまだ。はい、まあ、皆さんも雨には注意してくださいね。九州から中国地方にかけては総雨量500から600ミリの大雨になるという予報が出てるらしいんでね。 ゴーツの方も結構降る予報にはなってるけどな、トースト。
いつですか？今日ですか？
ね、31日の土曜日の9時までの総雨量。
うわぁ、ずっと雨マークじゃねえ。
160から320ミリですね。
まあ、すごいことになったか、全然知らんかった。なんか、いつぞや朝目が覚めたら、リスナーさんからいっぱいメールが来とって、LINE とか、うん、なんか、好きちゃん避難せんとやばいよ、テレビつけてとかって言って、テレビつけたら、特別警報で撮ってびっくら超えた時が一回やったけど。
あったね。
うん。
でも避難したことはないだろう。
避難はして、私、住んどるところ結構高いところだけとかって、なんかわけのわからない言い訳して、食事もなくすぐそこの川見に行ったらいっぱいなんかテレビ局来とってから、私バカだけ、ええ年こいて。で、その後、
こうやって川を見に行って、落ちて死んだっていう人が結構いるで、気をつけな、う
ん。いや、そんなにそばまで行ってないけど、遠近くまで行って、やばいやばいと思って、食料買って家に引きこもったことがあるの。
あ、まだ食料は買えたんだ、その時には。
ローソンに行って。
なるほど。
だけどもうトラックとかがもう全然通れんけ、あるものしかないよっていう状態だったけど。
お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
クラムさんは会心で一時離脱してました。ジオちゃんもこんばんは。
これ、いや、みつん土曜日あ、会えんかもしれん、
大雨で。
うん、無理しんたんだもん。
大丈夫でしょ。
いいよ、こんなもん。いいよ、こんなもんとかって言う。
はい、それでは本編の方行ってみますよ。まず最初の記事、はい、
上からでいいですか今日は。
あ、今日は上からで順番でいいです。
はい、
最初の記事は、ローカルネタです。新ネットジャパンにあった記事です。バンナム B リーグの島根スサノーマジックの経営権取得、プロスポーツ事業に参入ということで。バンナムってなんだと思ってね。昔バンナムっていう、航空会社があったけど、このバンナムってバンダイナムコエンターテイメントのことだそうですよ。
バンナムって言うんだ。
バンダイナムコエンターテイメントは8月27日、プロバスケットボールリーグ B リーグに所属する島根スサノーマジックの経営、運営会社であるサインスポーツネットワークの株式を 56.5% 取得したことを発表。経営権を取得し、プロスポーツ事業に参入するということで。バンダイナムコだそうですよ。
なんで？
わかんない。なんでバンダイナムコが島根のプロバスケットボールチームを買ったんだろう。今はエンブレムというかチームのマークがヤマタのオロチなのかな。まあヤマタじゃない、頭一つだもんな。オロチがバスケットボールを加えてるマークですけど、まさかここにナムコのキャラクターが入ってくるんじゃないよな。
どうなのかな。
パックマンとか。
それいつからですか。
今日記者会見してましたからね。いつからっていうか、まあ一応今日からなんじゃない、正式発表したってことは。ちょっとびっくりのニュースですよ。
それこそ私が一緒に魚人運営の仕事しとる子、スサノーマジックの T シャツ着とってね、この間。
ああ。
出会ったのに、 どうしたん？って言ったら、私、ブースターなんですよ、とかって言って。へ
あ、あの、サポーターって言わないんだよな。ブースターって言うんだよな。
サポーターって言ったら、なんか、言われた。サポーターなん？って言ったら、サポーターじゃなくてブースターですって言われて。で、ブースターってなんか、火がつく感じだよね、とかって言って、あの、なんかムッとしとったけどね、その、
ロケットのブースター。
おばちゃんの言うことに、そう。違いますって言われて、シャッ、ピシャッって。
はい、まあただあれスサノマジックは B1 なんだよな。
え？ B2 じゃないの？
B1、 いや今 B1 です。昨シーズン B1 に上がったんですよ。だからまあ大きなスポンサーもついたってことなんだろうけどね。
B1 って一番上？
一番上。創設10年で B1 に上がったと。
これはローカルなネタじゃないの？バンダイナムコがおるから。ローカルなネタ
だよ。あ、バンナムコがおるけん、全国区のニュースでもあるかもしれないけどね。島根唯一のプロスポーツチームですからね。鳥取はサッカーとバスケットもあるんだっけ？
バスケットないでしょ。
鳥取はバスケットないんか。
知らん。
どうなんだろう。あんましよく分かってないけど。はい、クラムさん、ガンダムとコラボやりそう。ガンダムの着ぐるみ着て出るとか。
え、ガンダムってバンダイナムコな？
バンダイ、バンダイ。ガンダムの方はね。これバンダイとナムコが合併してこの会社になってるからね。ナムコはどっちかっていうとゲームの方だよな。
でもすごいじゃん、ガンダム絡みの人が島に関わってくるって。なんか
そうだね。のぐすみさん、こんばんは。
こんばんは。
ブースター後押しする人、後援者、特にバスケットボールやアメリカンフットボールで特定チームの熱狂的ファン。アメフトもブースターって言うんだね。
なんで違うんだろうね。
わかんない。ちょっと変わった言葉を使ってみたかったんじゃない？お散歩さん、ガンダムはサンライズ、バンダイがガンプラを作っているだっけ。ああ、そっか。ガンダムの半券自体はサンライズが持ってるのか。
サンライズ？
うん。アニメの制作会社、サンライズ。ニクラムさん、今ガンダムとプロ野球でコラボしてますよ。そうなんだ。野球見ないもんな。何ゴシゴシしてるの？
あ、すいません。
はい、聞こえたんだね。それでは次の記事。うん、聞こえたよ。歯磨き？
包丁研いどったんよって。
はい、次の記事はトラベルウォッチにあった記事です。第18回ネクスコ西日本フォトコンテスト開催。最優秀賞には旅行券10万円分。入賞作品はガイドマップへの掲載もという記事が上がってました。ネクスコ西日本は、館内の四季折々の美しい風景の中にある高速道路、サービスエリア、パーキングエリアなど、その周辺のベストスポットを題材とした第18回ネクスコ西日本フォトコンテストを実施しますと。最優秀賞には旅行券10万円分がプレゼントされるなど、各入賞作品には商品が用意されるほか、ネクスコ西日本の会社概要やサービスエリア、パーキングエリアで配布されるガイドマップなどにも入賞作品が掲載されますと。これ期間1年間あるんですね。
うん、やばいね。
うん。 撮影期間、あ、うん、撮影期間は2019年8月1日から2020年の7月31日まで。もうすでに始まってるんですね。で、一応部門が3つ用意されてて、高速道路ベストショット部門、西日本ベストスポット部門、で、スマホでショット部門。ということで、スマホでも参加できるそうですよ。
でもなぁ、スマホでなかなか。
綺麗な写真はね。撮った写真を加工していいかどうかちょっとわかんないけどな、これ。ウェブサイトのこのフォトコンテストの概要を確認しないと何とも言えませんけどね。はい、まあ、ネクスコ西日本なんで、関西よりも西側。
うん。
関西、中国、四国、九州、沖縄。ここが対象になるということだそうですよ。
住んでるところは別 ここ西日本じゃなくてもいいってこと？
そうそう、撮影する場所が西日本管内であればいいってことだと思います。
うーん、
10万円の旅行券、
イクラムさんとかいいかもね。
うーん、江口さん、ガンダムと JRA でコラボレーションやってるよ。ガンダムあちこちにいるんだな。はい、それでは次の記事ですよ。iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS12.4.1 が公開、 MacOS、WatchOS、TVOS のアップデートもという記事が上がってました。アップルは現地時間の8月26日、iOS12.4.1、WatchOS5.3.1、TVOS12.4.1、MacOS Mojave 10.14.6 追加アップデートを公開しましたということですね。はい、iOS に関しては重要なセキュリティ及び安定性のアップデート。ということで、具体的にはあの脱獄ができないようなアップデートらしいです。
久しぶりに聞いたね、
脱獄ができるように、それを使うためのアップデート、
ジェールブレイクだったっけ、ジェールブレイクだったっけ。
うん、はい、そして WatchOS、MacOS、TVOS、 こちらも、バグ修正やセキュリティの安定性向上を目的としたアップデートということだそうですね。一応 Apple さんは全てのユーザーに推奨されますということですので、多分これが秋の OS のバージョンアップの向けた最後のバージョンアップになるのかな、現行 OS の。はい、というわけで、できればバージョンアップしておくといいかもよ。
いいかもよ、
いいかもよ。はい、それでは次の記事です。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル iPhone 用トランシーバー機能の開発を保留という記事が上がってました。元記事はザ・インフォメーションというサイトの記事のようですけども、アップルは WatchOS 5.3 に搭載した Apple Watch シリーズ1以降で利用可能なトランシーバー機能を iPhone にも提供すべく開発していたことが最近開発していたが最近この開発を保留にしたと詳しい人物が語ったと伝えていますと。中断の具体的な理由はわからないとしてますが、 今年初めにプロジェクト責任者が退職したことが要因の一つだと情報筋は話したということだそうですね。Apple Watch で使えるトランシーバーってのは、iPhone と Wi-Fi で、Wi-Fi かな ?Bluetooth かなで繋がってるか、もしくはセルラーモデルだと直接セルラー回線を捕まえて、ネット越しに通話ができる機能ですけども、この iPhone でやろうとしてたのは、電波が届かないとこ、例えば山の中とか、登山中とか、まあ、登山中なら電波拾えるのかな、高いとこやがるから。山の中とか、そういうとこで近くに iPhone ユーザーがいると、その人と通話ができるらしいんですよ。あ、通話ができるアプリを開発してたらしいですけどね。
あ、じゃあ何アプローチみたいに遠くにおる人とっていう、あれ、使い、何その、目的が違うの？
そうそうそうそう、使い方が違うみたいです。アプローチに搭載されてるトランシーバーとはね。まあ、これが中止になってるというか、保留になってる原因が責任者が退職したっていうのが、笑けるっちゃ笑けるよな。
うん、ちょっと恥ずかしい気言わん方がいいことだと思う。本当だったら、
ま、ただ本当にこれ退職したことが原因なのか、開発が中止になっちゃったからこの人が退職したのか、どっちかよく分かんないけどな。あとモデムチップに関して、これどうもインテルさんと共同開発してたらしいんですよ。だけどアップルはインテルじゃなくてクアルコムのチップを使うっていう発表した関係で、どうもこの機能が使えなくなったってのも一つの要因らしいですよ。別の記事を読んでると、なので、まあ、クアルコムチップを使うってことなんで、この機能が復活することはないのかなって気はしますけどね。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。2020年の iPad Pro、背面に 3D センシングカメラ搭載かということで、これは来年発表されるであろう iPad ですね。ただここには来年3月に発売されるってもう断言してんですよね。
本当だ。
大丈夫かって気がしますけども、2020年3月に発売される iPad Pro は背面にタイムオブフライト方式の 3D センシングカメラを搭載すると、韓国メディアのザ、なんて読むんだろうな、
残念、ザじゃなくて Z ですね、この場合は
Z
Z エレク
Z エレクが伝えてると、同メディアによると、韓国のうん、これ人の名前かな、
ダーク、
ダークオ
ン、ダークエレクトロニクス、
あ、これ会社の
名前じゃない、
ダークオーエレクトロニクスかな、多分韓国語のような気がするけどな。レンズ用ブラケットなど、2020年版 iPad Pro 用 3D センシングカメラ向けの一部部品を供給するため、年内に量産を開始する準備を進めているということだそうですね。
レンズ用の毛布、
センシング、え、毛布、
何、レンズ用ブランケット、レンズ用ブランケット、
ブランケットじゃないよ、ブラケット。
なんじゃそれ。
かけて寝るんじゃないよ。レンズをこう固定するための金具ですよ。ブラケット。
ブラケット。ブランケット。うん、
ブランケットは寝るときにお腹の上にかけるやつね。
失礼しました。
はい、ということで、まあ、3D で撮影ができるってことなのかな。
何の
3D で撮影できても見るための方法はあるのかい？
え、だけどその iPad Pro で見るんでしょ？
iPad Pro でどうやって見るんだろう。カメラとかだとあのヘッドマウントの中に iPhone 突っ込んで左右振り分ければ 3D っぽく見れるけど、 iPad はさすがに頭につけられないんじゃない、重たすぎて。
頭につける？なんかごめん、私意味が分かってないかな。
僕もよく分かってないけどね。はい、それでは次の記事でーすよ。iPhone マニアさんにあった記事です。任天堂スマホゲームアプリマリオカートツアーを9月25日より配信開始という記事が上がってました。はい、マリオカート、これがスマートフォンで遊べるよということで、アプリのタイトルはマリオカートツアー、リリースは9月25日ですが、アップストアではすでに予約注文の受付が開始されてます。
最近多いね、予約注文
多いね。アップストア開いても最初のページには出てこないんですよね。で、あの検索かけると引っかかってきます。基本は無料でダウンロードできるんで、とりあえず私は予約押しときました。マリオカートツアーは任天堂が2018年2月に発表した iOS、Android 向けの、スマートフォンゲームアプリですと。発表当初は2018年4月から2019年3月のリリースが予定されていましたが、2019年9月25日にリリースされることが正式発表されましたってことですね。アップストア行くと、紹介の動画みたいのが1個見れるんですけども、普通のマリオカートと遜色ない感じのゲームになるみたいですよ。マリオカートはやったことある？
やったことあるのかな。
マリオカートってファミコンにはないよな。スーパーファミコンぐらいかな。か、1992年だって。
あれってハンドル？ハンドルとかいるんでしょ？
ハンドルっぽいコントローラーもついてたのもあるけど、多分昔はあの、どういうんだろう、ファミコンとかスーファミとかはボタンでやるんだろうな。で、スマホはあのジャイロが搭載されてるから、スマホ自体を傾けることでハンドルが切れるかもしれない。
カメが乗ってたよね。
カメもいるし、あのクッパもいるし。
なんか見たことあるな、やったことないな。あるかな、ないかな。え、マリオカートってなんかあの高いところからピヨーンって飛んでどっか行って具合が悪くなるやつ。
具合が、誰の具合が悪くなるの？
私の具合が。なんかあの 3D みたいなやつ。
ああ、 3D で見たら具合悪くなるかもしれんな。まあ、あの結構飛んだり水中に潜ったりするよ。
やったことあるんです。
ありますよ。3DS、3DS にあったかな。あの娘が持ってて遊んでたことありますよ。このマリオカートツアー、これまでのマリオカートシリーズに登場したコースに加えて、ニューヨーク、東京、パリなどの世界の都市をモデルにしたコースも登場しますよということですね。はい、ということで、基本は無料ですんで、まあ予約しとくと知らないうちにダウンロードされるということですんで、みんなポチッときましょうね。
前もなんかお医者さんのやつ予約して
たじゃん。マリオドクター、
マリ、うん、あれも結局してないもん、予約したけど。
あれも途中まで、あ、いっぺんも立ち上げてないってこと？
立ち上げてちょっとしたけど、いやいいかと思ってやめた。
まああれ落ち物ゲームだもんな。
落ち物？
うん、落ち物というか上がっていくのか。あれは
どういう、何、落ちるって
こと？あれはあの落ち物っていうのはぷよぷよとかテトリスみたいな感じで色を合わせて消していくタイプの。
ああ、はい、
うん、あのカプセルの色を合わせて消していくじゃん。
落ち物っていうの、
落ち物。
知らなかった。落ち物、うん、落ち物、
落ち物で大体通じると思うよ。
本当ですか？いちゃんの言葉じゃないんですか、それは。
ちゃうちゃう。のぶすみさん、引き継ぎがうまくいかなかったということなのかな。ああ、トランシーバー機能ね。何が原因なんでしょうね、本当の原因は。ジミーちゃん、バンジまして遅刻。
別に。
でもジミーちゃん、どっかにいたよ。いたよじゃなくて、どっか行ってたでしょ。
え、
ジミーちゃん、どっか家じゃなかったんじゃなかったっけ。
何の話、今日の話。
金沢。
え、
今金沢にいるんでしょ、ジミーちゃん。
ほんとだ。三つはね、滑舌悪い、やっぱり。
なんで？
金沢って聞こえた。
金沢。でも、金沢に行ってましたってことは帰ってきてるってことかい？もしかして。
でも今日の6時6分に金沢にやってきましたよって書いてあるのに。
うん、でもツイキャスのコメントには金沢に行ってきましたって書いてあるよ。金沢整形外科クリニック、病院の名前
出た。前もまた2回目引っ立ちて。ああ学習専門。
散歩さん、ドクターマリオワールドね、途中で行き詰まって放置。たまにやってますけどね。忘れた
頃に。ゲームする気力もね。若いね。私は。
ね、
もうなんかちょっと iPhone 離れが進み出したな、ちょっと今。
そうなの。
ええ。
はい。それでは次の記事は、こちらトラベルウォッチにあった記事です。セブン銀行 ATM でスイカ、パスモに5000円以上チャージで1000円プレゼント。要エントリーで抽選1万人という記事が上がってました。セブン銀行、JR 東日本、パスモ協議会は、セブン銀行 ATM でスイカとパスモなどの交通系電子マネーに5000以上チャージすると、抽選で1万人に現金1000円をプレゼントするキャンペーンを実施します。期間は9月1日0時から9月30日の23時59分まで、9月いっぱいですね。キャンペーンに参加するには、キャンペーンサイトからエントリーした上で、 期間中に対象の交通系電子マネーにセブン銀行 ATM で5000以上現金チャージするということだそうです。対象は、キタカ、スイカ、パスモ、トイカ、マナカ、イコカ、スゴカ、ニモカ、ハヤカ券で、ピタパは対象外となります。複数の交通系電子マネーを利用している場合は複数エントリーが可能ですが当選は重複しませんと。アップルウォッチにスイカチャージしようとするとなかなかやりにくいんだよな。これカード式のアラポンと置いとけばいいんだけど、うん、やろうとすると腕からアップルウォッチ外してやんなきゃいけないんだよね。ちょっとやりにくいです
ね。なんか手どうやってねじろうかって思うもん、いつも。
あそこね
セブンね、
うん、まあただ1000円プレゼントされるそうですんで、
なこれはチャレンジせにゃいけねえんじゃ
いけんじゃ。
いや変な話だけイコカのカードがあるけそれでもいいってことだよね。
まあまあそうですね、
5000円か。でも、
まあ、うん、5000円
5000円か、あっちもこっちもできんな
でも月ちゃん電子マネーってスイカぐらいしか使ってないんじゃない今。7個も使ってる？
7個はカード使ってますよ。
あ、チャージして使ってる？
チャージじゃないですよ。
ああ。
あ、チャージして使うのは使ってないですよ。スイカだけですな。
うん。はい。ぜひ皆さんエントリーしてみてはいかがでしょうか。はい。それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。災害時の情報入手方法、10代、20代の半数以上が SNS を利用という記事が上がってました。モバイル社会研究所は26日、防災と ICT に関わる調査の結果を公表しました。調査は2019年1月、全国の15歳から79歳の男女6926人を対象に実施されていますと。はい、今回の調査で、災害時の情報入手方法について調べたと。その結果、年齢が高くなるほど災害情報、これは災害発生場所、河川の状況、避難指示等をテレビ経由で入手する傾向があり、60代では男女ともに 70% 以上、70代では 80% 以上がテレビを利用していることが分かりました。反対に年齢が低くなるほど SNS、Twitter、Facebook、Instagram、LINE などで災害情報を入手する人が増えていますと。年取ってくるとテレビ頼みになるのね
でも災害情報って、災害情報を SNS でっていうのは、せんな、私ずっと NHK だな、なんかあったら。じゃあ私
は高齢者、昔から台風が近づくと NHK に張り付くだろ。
夜中もずっと1時間おきに目覚まして見てたもんね今も起きれんでも NHK つけたまま寝てるな、ずっと一晩中。
でもあの注意報とか警報が来た時にヤフー防災アプリとかでプッシュが来るじゃない。
でもそれは違うじゃん、これだって Twitter とか Facebook、まあ、SNS じゃないか、 SNS じゃないじゃん、だって
あれはアプリを使うわけだな。
SNS で災害情報か。これはあの誰かがその投稿したやつでしょ、その今どこどこの川が溢れてるとかいうのを見てってことでしょ。
ヤフーのアプリだとヤフー側が配信してるだろうな。で、この防災アプリ、インストール率は年齢が上がるほど高くなるそうですね。 NHK や各自治体は災害時に防災情報を受信したり避難場所等を確認できたりする防災アプリをリリースしていますと。本調査で防災アプリのインストール率を調べたところ、全体のインストール率は約4割でしたと。ただしインストール率は年齢が高くなるほど上がり、50代は 50.1%、 60代は 55.6%、 70代は 64.6% の人が防災アプリをインストールしていましたということで、 SNS よりも年齢が上がると防災アプリ、そのヤフー防災とか、うん、NHK のアプリとかそういうのを入れる傾向が高くなる。
みっちゃんが言うとるのも SNS じゃないでしょ、ヤフーのやつも。
そうだね、
私らだけ高齢者じゃん。
なんか年齢が上がっていくほど向こうから発信される情報を頼りにしようとするんだろうな。 SNS で情報を入手しようとすると多分検索かけて探すことになるから、自分で拾ってこようとするわけよね。年取るとだんだん面倒くさくなるってことよ。
これ空海で紹介したのもあるけど、あの防災はうち NHK ニュースとヤフーの防災速報入れてる、うん、
もう防災系は何入れてるかな。ヤフーの NHK ニュースとか、あと NHK ニュースってやつ、これ防災関係のプッシュとか送ってきてくれるし、ウェザーニュースも注意報とか警報を教えてくれるよな。あと雨雲が近づいてくると雨見る。確かに待ってるな。
待ってんじゃんな。要は
年頃なんだね。
面白い。だってしょうがないじゃん。だってはい、あのやっぱ違うと思うよ。
そうなのかい。
いいじゃん、もう認めようや、素直に。しょうがない。
そうだね。はい、散歩さん、抽選か、手間かけるの面倒かな。多分スイカの番号とかを登録するんですよね。ジミーちゃん、 ICT って何、教えてみたん。 ICT ってのは巣の中に入ってカンカンカンカンカンって音がするやつ。
ん、
それは CT。 んあれは何だったっけ。
MRI でしょ。
うん、 MRI ともう一つあるじゃん、 CT か。
ICT って何。
ICT。
IC チップ。
いや。
違うか。
インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー。情報通信技術の略ですね。
それは、ね、今なんかググったの？
うん、ググった。
正直だな。
ググったよ。
すごいじゃん。見張らなったね。えらいえらい。
うん。
よくできました。
だってどうせバレるじゃん。ググったろって。
結構早かったっけ。えと思ったでしょ。え、何このジミーちゃんの。あ、こんばんは、ジミーちゃん。いや、今の ICT はどっから出てきた質問ですか。
あ、さっきの記事の中。
え、そんな話あった。
今回実施した調査が防災と ICT に関わる調査っていうやつ。
ダメだな、年寄り同士が喋っとるみたいな状態だし。
お散歩さん、自治体のもあるのね。ああ、ありますよ。ね、島根はねアプリがないんですよ。ただね、大阪市だったかな、大阪府だったかな、はアプリがあるんですよ。で、実はこのアプリ、島根県を設定すると島根県の情報も流してくれるんですよ。なかなか便利ですよ。 ただ地元が発行してるアプリがあるんだったらそっちを使った方がいいと思いますけどね。あ、大阪市防災アプリってやつだな。ここ島根県を登録しとくと島根県のあの気象情報とか避難指示とか避難勧告とかああいうのプッシュで教えてくれますよ。はい、それでは次の記事です、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。70代もスマホに移行、初めて携帯所有率を上回るドコモ携帯社会白書という記事が上がってました。NTT ドコモ傘下のモバイル社会研究所は携帯電話の使われ方をまとめた携帯社会白書2019年版をウェブサイトにて無償公開しました、ここ数年で急速なスマホの普及が進んでいますが、2019年の調査で初めて70代のスマホ所有率が、携帯フィーチャーフォンですね、こちらのみを所有を上回る結果となり、シニア層もスマホへ移行している状況が明らかになりましたということで、年寄りさんもスマホに乗り換えてるみたいですよ。まあフィーチャーフォン自体が選択肢が減ってきてるからな。
でもまだ20代でガラケー使っとる子おるよ。
おるね。
どうしたらいいんだろうと思って。
どうしたらいいんだろうっていうのはどういうこと？
その、LINE でグループ作るのにも入ってこれんし。
ああ、そっか。
で、別途その子だけメールアドレスにメール送るよね。
はあ、めんどくさいな。
そうなんよ。
それは純粋なガラケーを使ってるわけ？ガラホじゃなくて。
純粋なガラホって何？
ガラケーの形をしてるんだけども、中の OS は Android が動いてるってやつ。
いえいえいえ、ガラケーです。
ガラケーさんか。
で、なんか、どうやって進めたらスマホにしてくれるんかなって、今悩んでるんですけど。
それは若い子？年寄り？若い。
男の子です、しかも。
で、ガラケーなんだ。
で、なんか、格安シマホ。格安シマホじゃない。
格安シム
格安
シマホ
格安シムのことを、名前は知って、その言葉を知っとって、なんか格安シムっていうぐらいですから、安いんですよね、って言って、安いと思うよ、って言って、どこで買えるんですかって私にこう質問してくるよ、いろいろ。
うん。
で、どこで買えるんですかって、あ、だけ、いろいろあるんですよね、楽天モバイルとかっていうけ、うん、LINE モバイルとかって言ったら、その子が、うん、イオンもありますよね、ってなるよ、どこで買えるんですかって聞かれて、どこで買えるんでしょうねって答えた。私もわからんけ。
イオンはイオンで買えるんじゃない？
LINE は LINE？
LINE は LINE。あ、まあ、イオンはだから、イオンの店舗行けばやってんじゃないのかな。LINE は店舗がないからネット越したけども。うん。
やったことがないけ、格安スマホの、格安スマホじゃなくて、あれの、説明ができんのよ。自分がわからんと。
なるほど。
説明してや。
それぞれの。
見てもわからん。
ホームページで。まあ、実店舗があるとこは、実店舗行けば契約できるだろうけどな。まあ、基本的には MVNO はネットで契約ってのが多いんじゃない？多分。都会の方行けば実店舗もあるかもしれないけど、 島根の田舎でなかなか MVNO を扱ってる実店舗は少ないかもよ。
なんかね、よくわからんけど困ったなと思って、自分が
自分がはい、それでは最後の記事ですよ。その前になんかいっぱい書かれてるぞ。散歩さん、ここもないけど、ないと思うけど、ヤフー防災と NHK 防災でこと足りてるかな。ガラケーだとメールを使ってもかなり安いプランが残っているので、かたくなに映らない人多いよね。ジミーちゃん、スマホ？島根のスマホ？
いや、口がやばいな、私。
舌が回ってないぞ。ミクロノさん、群馬もガラケー率高いけど、野鳥撮影の時におじいさんカメラマンでアンドロイドタブレットを華麗に使い倒していた人がいましたよ。
かっこいい。
あの、海外から来る旅行者、結構タブレットで写真撮るって人多いよな。
あー、言ってる、テレビやってたな。
うん。
でも、日本人でもいるよ、最近。見たよ、この間。あの、レガッタの時にいたよ、タブレットで写真撮ってる人。
まあ画面でかいから老眼の人にはいいかもな。
いや、でもあれで写真撮るの重たいよ。五十肩には応えるよ。
散歩さん、イオンとソフトバンク以外はネット契約かな。大都市には楽天とか店舗出してると思うけど、そういう人って家にネット回線がなかったりすると思う。のどしみさん、こんな記事見つけました。 JA 島根が提供する格安 SIM カードは NTT コミュニケーションズが運営する OCN モバイル1の格安 SIM カードを取り扱っており、 NTT ドコモから提供された通信回線を利用しています。 JA 島根もやってんだ。
なんかいい加減
で料金
やだね。っていうか、ねえ、みっさん、格安新聞にしようや。ちょっと今、ニュースの途中ですけど、もううち、やだ、もう電話代、こんなにいっぱい払うの。うちら、貧乏人だったけど、どっかで削ろうや、ちゃんと。
好きじゃん、でも端末の分割はもうないんでしょ？
ないよ。
プラン
だけど、ネット回線が、ネット回線困るじゃん、だって。そこがある系じゃん。なんとかして。
光、光、光、光、ね。
なんとかして。
はい、それでは最後のニュースですよ。
冷たいな。
携帯ウォッチにあった記事です。シニア女性の8割以上が電子マネー、クレジットカードを利用、スマホ決済は2割以下という記事が上がってました。
ちょっと待って、今なんかえらいアクセントしたな、あんた。シニア女性って、私に喧嘩を取るか。
でも安心して、スキちゃんシニアに入ってないから。
なんで
シニア向けの女性誌ハルメクを発行するハルメクは、キャッシュレス決済に関するウェブアンケートを55歳から79歳のシニア女性230名を対象に実施しました。
ほぼ変わらんじゃん。そのかもう足突っ込む、形突っ込むじゃん。いや、
調査におけるキャッシュレス決済は電子マネーやクレジットカードなど現金を使わないものを全般、使わないもの全般を対象としていますと。で、キャッシュレス決済を現在利用していると答えたシニア女性は 95.7% となり、過去に利用したことがあると答えたユーザーも含めると、97.4% のシニア女性がキャッシュレス決済の利用を経験している。一方で QR コード決済の利用経験があるユーザーは 8.3% にとどまったということだそうですね。
QR コード決済って何、どんなの？
ペイペイとか、LINE ペイとか、LINE ペイも QR コードだったかな。まあ、あのスマホで画面にバーコードとか QR コードを表示させて決済するやり方。こっちはほとんど使ったことがないってことだよな。8.3% だから。で、キャッシュレス決済を利用する理由について、アンケートのフリーコメントでは、支払いがスムーズ、財布が小銭で膨らまない、ポイントがつく、といった理由が回答されたということだそうですね。で、キャッシュレス決済サービス別の利用経験の調査では、スイカ、ナナカなどの電子マネーが、あ、ナナカじゃない、ナナコですね。
あんたも変わらんで、うちのスマホと。
電子マネーが 96.5% のユーザーが利用経験があると回答したと。次にクレジットカード、プリペイドカードが続いたと。スマートフォン決済サービスの利用経験者は QR コード決済以外のスマホ決済が 18.3%、 QR コード決済が 8.3% となり、どちらも2割以下にとどまったということで、まあ、スイカとか昔からあるやつ、フェリカ系、この辺は結構年いってても使う人は多いってことだな。ただ最近始まった QR コードとかにはなかなか手が出ないという結果
だ。だって言っても私もさ、まだここに、まだ足の親指ぐらいしか突っ込んでないけど、あの、うん、QR コード決済ってそれこそあのペイペイ、
ペイペイ、
うん、ペイペイを2回ほどあの 20% 還元とかっていう時にさ、ファミマで、うん、みっちゃんにご指導していただきながら恐る恐る使ったのだけだもんね。それ以外使ってないもんね。
そうか。
うん。それなかったら使ってないよ、きっと。
まあ今のあの、楽天ペイとか LINE ペイとかペイペイとか折り紙ペイとか。
そんなにあるのかな？
最近のサービス、いや、もっとあるよ。名前を出せばもっといっぱいあるけども。最近始まったサービスだからな、なかなか手が出ないんでしょうね。それだったらフェリカでピッてやった方が手軽だしって僕も思うしね。スマホの画面ファ、あの、アプリいちいち立ち上げて表示させてってめんどくさいじゃん。年取ると
、そのめんどくさいって思うこと自体がもうシニアシニアシニアで、若い子はそんなこと思わんのよきっと。やばいな、私らもう終わりだな。
ジミーちゃん、これだ、スマホ。
え、スマホ？
スマホ。スキちゃんはネットもあるし、なかなか動きにくいよね。そうだよな。
でもな。
ちゃん、はい、ハイシニア。はい、シニアってのはシニアよりも上の年代のことでしょ。
うちはローシニアでしょ。なんか老子って嫌だよね。老子。
むすみさん、ロートル、老人と修理。QR 決済は使ったことない、 PayPay 関係も使ったことがない、面倒、空気吸うのも、
空気吸うのも面倒くさい。何を言うのか言ってたの、のぶちゃん。
ケイちゃん、こんばんは。
あ、ケイちゃんは何、この手挙げたのは私もっていう意味じゃないんかね、シニア。
初めてでしょ、今日。
違うか。そうか。なんだ、そういうタイミングか。
はい、以上、本編でした。それでは、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
てるちゃんが昨日の夜、今日のバックアップ開始ってことで1917回の公開収録をエヴァノートに上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口さんがインスタ360の新型カメラはレンズが一つで360度カメラではないようですね。 ただ手ブレ補正がすごいみたいなので、オズン、オズモポ、
オズモポケット
の対抗といったところでしょうか。
はあ、レンズ一つなんだ。なるほどね。なんか親指に隠れるカメラを出すらしいですけどね。
ちっちゃいってこと？
28インチ発表だったかな。
それってなんか盗撮とかにされんのかね、大丈夫なんかな。
あ、まあ、盗撮用っていうよりもアクションカメラとして使うんだろうな。その手ブレ補正がしっかり撮れるってことは、自分がこう動いてても画像はこうちゃんと固定される。だから車酔いじゃないよな、何酔いって言うんだろう、動画見ててなんか酔ったような気分になることがあるじゃん、画面が揺れてて、あれが防げるってことよ。はい、ありがとうございます。ん、
ありがとうございます。何酔い、
さあ、
ブレ酔い、ありがとうございます。ジミーちゃんがデブニアンと花っていうタイトルで写真を上げてくれてるんですけど、これはモミジちゃんですかね、
かな。
めっちゃ可愛いね、あの、ね、あれみたい、コーギーの猫版
短足ってこと。
だって手短くない、すごい埋もれてるんじゃん体に。
そうだね、
コーギーの猫版じゃんこれ。どんだけいいもん食べさせてるんでしょうね。
はい、ありがとうございます。
うちに来るミケちゃんとえらい違いですよ。まあ、ありがりですもんねミケちゃんね。
ペットといえばコツメカワウソ、
うん、
あれがペットショップから消えるかもよ。
え、ペットショップに売ってんの？そもそも
カワウソは売られてるじゃない。
どうやって買うの？
うん、わかんないけど。
ビニールプールでもお金には買えんでしょ、だって。そもそもなんで？
もともと、海外持ち出しが禁止になるらしいよ、完全に。で、国内の流通も、どうもできなくなるような話らしいよ。
いや、あのね、なんか前よくその、大学生の女の子がシンガポールから安く買って、なんか内緒で日本に持ち込んだとか。
ああ。
なかったっ
け？安くで自分が持って帰ったならいいけど、密輸入が結構多いらしいじゃん、最近。
あ、なんかシンガポールとかだったら1匹2000円とか3000円とかなんでしょ？
そうなんだ。
なのに日本で売るのすんごい金額になるんでしょ？
まあまあ高くなるよな。今人気だしな。
私も買えるもんなら買いたいもん。
カワウソ？
うん。
ま、カワウソの餌なら魚とか与えとけとか。
いや、どこで買うかでしょ、そもそも。
お風呂場。いや、常にあれ水の中にいるわけじゃないでしょ。
あ、そうなんだ。
水浴びもするけど、水中で暮らしてるわけじゃないと思うよ。両生類じゃないんだから。
でも、その部屋がいっぱいあったらいいかもしれん。うちなんか、寝るのも食べるのも同じ部屋なのに、そんな私がビニールプールどこ置くん？ビニールプールに足突っ込んで寝んには寝られんかもしれんがね。狭くて。
あのスキちゃん、あれがあったじゃん。足湯するバケツが。
足湯するやつじゃ、カワウソさんがかわいそうでしょ。ちっちゃすぎて。
ちっちゃすぎて。ケイちゃんは今起きた？
は？
こんな生活しとるん。
今起きた？
うん。根口さん 18.3g だそうです。え、何の重さ？のぶすみさん映像酔い。
カワウソ？
映像酔いだね。カワウソじゃないと思うよ。 18.3g。 ジミーちゃんデブニャンモミジです。買うなら今のうち。
かわいい。
あ、カワウソね。お散歩さん、コツメカワウソはかわいいよ。
いや、めっちゃかわいい。かわいいよ。
ウサギとカワウソならどっちがいい？
どっちも。あー、でもやっぱりウサギさんかな。だってカワウソってお魚とか食べるときすんごいグロテスクな顔して食べるんでしょ。あの
多分
獣のような顔してね。やっぱりあのウサギさんがあの鼻ヒクヒクしながらあのこう手で持ってないのにこう草とかをもぐもぐしながらそれが竹が縮んでいくのがすごく可愛いじゃん。癒される。
確かにね。
うん。
確かにそれはあるかもな。なんかネタがありますか？
ネタ？だけ何って言われたら困るんだけど、今日10日ぶりにカーブス行ってきました。
お
ー、そしたらえらいその内装が派手になっとってね、いっぱいなんか運動会のようにいっぱい吊るしてあったり壁にいっぱい張り紙がしてあるけど、なんて書いてあったかっていうと、筋肉祭り。
筋肉祭り。
筋肉祭りなのテーマ。
はあ。
だけ何って聞かねえよ。だけ筋肉祭りなの。
それの説明は受けなかったの？
筋肉祭りって。で、へえーって思ったけど。ちょっと
筋肉つけようっていうキャンペーン。
わかんないけど、私の行く時間帯にはもうやってなかったけど、なんか結構日中昼間とかの時間に行くと、その何そのトレーニングに来てる人でこう輪になって、その自分はどこがどんな風に変化したとかっていう発表会みたいなこともしとるらしくて、今。
それに参加しようと思うと、もっと早く行かなきゃいけないってことか。
そうだね。
すきちゃん筋肉ついてきたじゃん。
いやでも10日休んだっけね。で、いやもうこれからなかなか行かれんくなるじゃん。来週から。で、
ね、部署は変わる。
どうしようかなって思ってるんだけど、私去年健康診断でその前の年より 2,3 キロ体重増えとったんよ。でお腹周りも8センチぐらい減った分が増えとってやばいと思っとって、で今年は9月に健康診断があるって6月に知って、で余裕じゃん、3ヶ月あったらこのペースでカーブスいっとったら絶対痩せるわと思って、気がついたらもう来週健康診断、カレンダー今日見て、あのこう8月のカレンダーをこうピロッてめくったら健康診断って書いとったよ、赤いペンで。やばいとか思って。
自分で書いてたんだろ。
そう、自分のカレンダーに書いてんだもん。 もう大騒ぎ。やばい。去年より減ってないぞ。去年より増えてる、むしろ。
今日から毎日通わないけんか。
いやー、それがね、まあ、ちょっと行くのが大変なんですけど。大変なんですけどね。うん。なかなか。
去年よりも減る気配はないか。
去年より、うん、すでにもう今3キロぐらい重たいもん。
そう。
やばいよ、減って3キロ重たいんだもん。どんだけ太ったんて。あのこの間それこそレガータ行った時に、あの昔の知り合いが言葉を出さずにこうちょっと遠巻きに私を見てこう何、うん、こう大きくなったなっていうジェスチャーをするんよ。
ああ。
だけなんか、もうすごくあの、分かっとるって言ってたんだけど、大きなったなーって言って言われて、大きなったよって。それですごいなんか、嫌だなーと思って。なんとかしたい。
困ったね
ー。なんぼでも気になるよ。なんね。困ったもんです。
野口さん、カワウソは肉食なので飼育は大変だと思う。肉は食べるの、カワウソ。
なんか肉食っぽい食べ方してたよ、もの。
まあまあ確かに牙あるもんな。
うん、あれ、なんか、志村動物園かなんかで見たときにギョッとしたのは、ギョッとした。うん、
魚は食べるイメージがあるけど肉も食べるんだ。それはちょっとだな。
でも魚食べるの人は肉食じゃない？
まあまあまあ、そうだ、草食じゃないもんな。
そうそう、
魚食べるってことは、
だから
まあ猫も肉も食えば魚も食えば。
うん、猫も可愛いけどな、スズメとか捕まえてくるからやっぱりウサギがいい。
ちゃんと褒めてやらないけんよ。
誰を？
猫ちゃんを。よく捕まえてきたねって。
いやいやいやいや、もうとんでもないです。
そんなとこですかね。
はい。
なんかある？
え？なんか忘れた気がするけど、今はもうね、今はトイレに行きたいな。
はい、以上、空海 IT ニュース1918回、8月27日でした。お届けしたのは、
きちゃんと。
もうトイレ行きたくて我慢できないだな。みっちゃんでした、うん、それではまた明日。三四
ただものだんだん、
ただものだんだん、いってらっしゃい、いってらっしゃい。
いってきます。
I'm not afraid to die. for it. I mean, IT news.